ラジオカフェから東日本大震災の支援特別番組をお届けしています。今日は8時から8時30分までこの特別番組をお送りしていきたいと思います。環境市民の下村静子です。よろしくお願いします。さて連日、環境市民からの情報提供ということで福島原発の、放射能放出についての、事故についての情報を皆さんに提供しています。今日は環境エネルギー政策研究所 ICEP 所長の飯田哲成さんにお話を伺おうということで電話をつなげています。飯田さんは自然エネルギーや原子力などの環境エネルギーの専門家です。早速お話を聞いてみたいと思います。飯田さん、こんばんは。
あ、こんばんは。
よろしくお願いします。
はい。
大変忙しい中だとは思うんですけれども、ずっと毎日ですね、刻一刻といろんな情報が入ってきて、本当に私たちその情報をどう受け止めて整理していったらいいのかわからない今、状況になってるんですが、飯田さんご覧になっていて、福島原発の、今の状況というのをまずどんなふうに率直に捉えてらっしゃるか教えていただけますか。
とにかく、全くまだ事態は、収まるどころか、
はい、
悪い方向にどんどん進展していてですね、とにかく、沈静化の方向に向かうように、本当に固唾を飲んで、見守っているというかですね、
はい、
というところですが、あまり楽観的な状況はほとんどないというのが現実的なところじゃないかなという気がしますね。
はい。で、今のその、状況を捉えつつ、飯田さんの方で今ですね、私たち一番心配しているのは、マスメディアなどで、いろんなことが報じられるんですけれども、なかなかですね、私、過小評価しているんじゃないかとかですね、あるいは、正確に伝わっていないという部分を非常に危惧していまして、もっと、正確にきちんとした情報を、伝えるべき人たちに伝えなければならないんじゃないかということを一番心配しているんですが、飯田さんが今ですね、お伝え、していただくとしたら何を、一番言いたいと言いますか、伝えたいと思われているかというあたりを教えていただきたいんですが。
聞いてる人たち
ですか？はい。
そうですね、政府も東電も、あえて何かを隠してるとかではなくて、極めてすごく混乱をしている状況なんだと思うんですが、
はい。
いずれにしても全く今現状というのは、予断を許さない状況であるということですね。
はい。
で、控えめに、もうすでに、状況は3マイルを超えていて、
はい。
でも3マイルというのは、炉心が溶融して、部分的に放射能を外に出たんですけれども、
はい。
炉心が溶融して放射能が出たという意味では、もうすでに、3マイル以上であると。
はい。
で、3マイルより今回悲観的なのは、
はい。
3マイルの時は冷却水も電源も、大丈夫だったけれども、今回はそれがないので余計立ち悪いと。ちょっと一瞬よろしいでしょうか。
はい。
はい。
今、3マイルの時以上に、悪い状況だというお話をしていただいていたんですが、これはですね、おそらく、アメリカの民間研究機関、科学国際安全保障研究所の、国際原子力事象評価尺度というものがあるんですけれども、当時、3マイルは、レベルとしては、5の段階であるというふうに発表されていました。で、今のこの、状況が、どこにあるのかという話をしてくださっていたというふうに理解しているんですが、ちなみにですね、チェルノブイリの事故があったとき、この、チェルノブイリのレベルは7という評価だったわけですね。ですから、3マイルよりも悪いということはですね、 まあ、悪く、良くてもレベル6ぐらいまでということなんじゃないかと思います。あ、飯田さんすいません。
は
い、
あ、どうもすいませんでした。
はい、今、国際原子力事象評価尺度に基づく話をされていたのではないかというところを説明していたんですが、はい。
まあ尺度で言うと、それが5で、はい、その後にもうちょっと深刻な6、それにチェルノブイリということで、
はい、
尺度というのはもちろん参考になるんですけれども、尺度よりも見なきゃいけないのは現実何が起きているかという深刻な状況だということで、
はい、
で3マイルよりも深刻なのは、その3マイルより状況が非常に悪いということですね。でチェルノブイリは、スリーマイルで起きなかったことっていうのが2つありまして、
はい、
で、それは逆にチェルノブイリで起きたことなんですが、
はい、
まあ、1つはその、臨界暴走ですね、
はい、
再臨界になって臨界で暴走してしまった。それはスリーマイルで起きず、チェルノブイリで起きたこと。
はい、
でもう1つは、蒸気爆発によって、放射能がとてつもない量放出してしまった。
はい、
でそれは3マイルでは奇跡的に防ぐことができた。
はい。
で、今この現状というのは、そのチェルノブイリで起きた、こと、その2つがですね、
はい。
どっちか片方でもですね、非常に厳しい、はい、状況に今度なってくる可能性があるので、
はい。
非常に、事態は予断を許さないということですね。
今そのおっしゃった、その再臨界というところが非常に気になるところだと思うんですけれども、今日の動きとしては、なんとかして、冷やさなければということで、上空からの放水と、それから、地上からは残念ながら届かなかったということで、失敗をしたと。で、再臨界しないために放散も、というようなことなんですが、これがだから、飯田さんも、今後心配だというふうにおっしゃってるわけですね。
そうですね。今何をやってるかというと、
はい、
使用済み燃料のプールの方が、
はい、
ある部分燃料が、水はあるという報告はあったけれども、放射線レベルからして、
はい、
なおかつ4号機で水素が出たところから見ると、
はい、
もう明らかに使用済み燃料がむき出しになっていることが確かで、
はい、
で、その、使用済み燃料プールで使用済み燃料がむき出しになると、
はい、
致死レベルの放射線がもう直ちに出てくるんですね。
ああ、そうなんですか。
それによって、はい、それは大きくは広がらないんでいいですけど、問題は、その、1、2、3号機に海水を注入するような作業が、できなくなっちゃうわけですね、
はい。あ、近寄れなくなるから、ということですか。
それが今の現状ですね。
はい、
今やってる冷やすっていうのは、
はい、
冷やすとか火災を消すとかいうのは、
はい、
一番、まず、1、2、3号機のメルトダウンから再臨界、3臨界起きなくても水蒸気爆発で、とてつもない大被害が起きないためには、とにかく海水をしっかりと注入して、冷やさなきゃいけないという作業をやらなきゃいけないんですが、それが使用済み燃料プールで燃料がむき出しになっているがゆえに、頼れないという、その前段階が、で、今、封じ込められているという、そういう非常に危機的な状況で、今そのヘリコプターだとか地上の放水が成功して今回の危機が止まるんじゃなくて、
はい、
それで、ちょっとなかなか絶望的ですが、使用済み燃料プールの放射線が抑えることがもしできれば、ようやく今度、原子炉本体1、2、3号機の、海水注入を、それまでもうまくいってなかったんですが、もう一回再開ちゃんとできるっていうことなので、これは厳しいなという状況ですね。
そうですよね。その、まずその前段階のところをクリアして初めて本題のところに入っていくという状況なわけですね。
なおかつ4号機の使用済み燃料というのは、
はい、
冷え切った使用済み燃料ではなくて、ちょうど天気点検のために取り替えた、はい、まだ、いわば反応度の残っているウランが十分に含まれていて、
はい、
で、それが要は発熱して、場合によってはその再臨界の、今度は核燃料プールで臨界を起こすリスクもあるわけですね。もうリスクがもうリスクを呼んで、もうなかなか手がつけられないような状況になっているというのは正直なところじゃないですかね。
あまりにもその、高濃度なために、誰も近寄ることができないということになってくると、その間もちろん、その、冷やすという作業も全くできなくなってしまうわけですよね。 それはもう非常に今度はそうなってくると、その今、退避区域というのが指定されてますけど、もっと、早くに広げて、できるだけ退避区域を距離持つということも必要になってきますよね。
というのはもう早めにやった方がいいですね。もうアメリカ政府が80キロ、はい、50マイルっていうのを自国民に対しては呼びかけていると。
報道なんかでも見ましたけれども、ね、もうアメリカ自国のなんか自分の国のその基準に照らし合わせて、50キロ圏内から退避しなさいというようなことを出したということなんですね。
ですから、まあ、日本ももう少し広域の避難計画なり、とはいっても今度、北に行くと仙台っていう大都会があるので、
はい、
なおかつ、この地震のと津波の被災に加えてですので、
そうですね。
容易なことではないんですが、もう本当に、大変ですし、今度は南に来れば、もう首都圏っていう、超大規模な人口を抱えてますので、
はい、
まあ、80キロでは首都圏まで届きませんけども、
はい、
まあ、首都圏の人がパニックで逃げ出すだけでもちょっと大変ですし、じゃあ被害はどこの範囲まで広がるんだっていうことは、アメリカ政府はシミュレーションで出して80キロというふうに評価してるんですけども、
あ、そうですか。
日本はそういうことを一切やらずに根拠なく20キロ、30キロというふうにやってますので、チェルノブイリの時の広がりを見たら、20キロ、30キロで十分でないというのがもうはっきりしてますので、まあそういったことを真剣にそろそろ想定しないと危ういなという状況ではありますね。
なるほど。あと、まあ、飯田さんは専門家でいらっしゃるので、よくご承知なんでしょうが、私たち、まあ、蒸気となって、放射の物質が、上に上がって、まあ、雲になって流れてくるというくらいは分かっているんですけれども、これもまた、まあ、移動してくる間にとか、まあ、拡散するとかっていうふうには、聞いているんですけれども、このあたりも気にかかるところなんですが、
はい、一様に拡散するわけではなくて、
はいはい、
風に沿ってかなり濃いところが、
はい、
ありますし、
はい、
あと、まあ、種類としては、いわゆる、気ガスって言われている何にも反応しない純粋な気体、クリプトンとキセノンという各種があって、まあ、これは半減期比較的短いですし、
はい、
仮に被爆するとしても吸い込んで瞬間的に終わるような話なんですね。
はい、
でその次に、まあ、若干厄介なのが要素131とやって、これは半減期8日で、
はい、
まあ、チェルノブイリは、この要素が、その後、小児がん、とにかく甲状腺がんを子供たちに引き起こしたので、
はい。
この要素131っていうのが、まあ、非常に要注意だと。でもう一つは、セシウム100、137っていう各種があって、
はい、
これは、まあ、蒸発点がだいたい600度ぐらいなので、これも飛んでくるんですね。
はい。
で、こちらは半減期30年なので、吸い込んだり、あるいはそれが付着した食べ物とか、水とかを、とにかく体内に入れると、これが発がん性の原因になるということと、
はい、
で、もう一つ、地面に落ちると30年続きますから、
はいはい、
そこから今度、放射線を、まあ、ガンマ線出すわけですけども、
はい、
それがまた人体に対して、この外部被曝を与えるという、こう、二重の被曝のリスクがあると。
うん、
で、あと、まあ、その他の各種というのは、いわゆる粉塵として広がっていくので、そんなに距離は広がらないと思いますが、
はい、
でもそれはまあ、どういう、その、微粒子になって飛んでいくかっていうのは、その爆発の度合いと粒子の度合いで、それこそ、プルトニウムとかも含めた、いわゆる死の範囲がですね、
はい、
どこまで広がっていくのかということで、うん、周辺地域が、まあ、その最悪の場合、今のチェルノブイリと同じように、使えないゾーンというのがどこまで広がるのかというような、そんなイメージですね。
もうとにかくその過小評価をせずに、まあ、速やかに退避できる方は、できるだけ早く退避してもらう方がいいということは今のお話からよくわかりましたけれども、
まあ、それがまたこう 回避する方も大変です。
そうなんですよね。
で、どこに行く
んだとか。どこに行くかっていう受け入れ先の問題がね。
それが、交通パニックとか、はい、様々なことを起こさないように、
はい、
それをどう計画するかっていうことを、
はい、
やっぱ本当は、その、退避専門チームが、しっかりと政府の計画をしてやんなきゃいけないと思うんですが、
はい。
まあ、打つ手打つ手が後手後手で泥縄なので、うん、なかなか非常に厳しいな、という感じですね。しかし、まあ、まあ、今はもう、20キロ、30キロが、20キロ退避、30キロ屋内退避という段階ではすでにもうないな、というふうに私は思います、ね。
もうないと。
うん。
そうですね、まあ、にもかかわらずですね、そのテレビの報道ではまだ、本当に福島の方たちは地震と津波で大きな被害を受けているにもかかわらず、この原発の事故というのがあって、三重に苦しい思いをされていて、しかもその、退避勧告されているというか、避難しなければならない地域に指定されているところにおられる方たちに物資が届かないということでですね、悲痛な叫びを、挙げておられますよね。しかし、ここは一般のその人たちが、立ち入るような、場所ではもうすでになくなってしまっているということは、もう、さっき飯田さんがおっしゃったように、政府の、まあ、きちんとした装備のした人たちが、きちんと手当てをしなければならない地域ということですよね。
はい。数十区ですね。
そうするとですね、まあ、これからの、まあ、私たち、この放送局自体は京都なんですけれども、これをですね、ユーストリームなんかで放送していますので、たくさんの方が、関東方面でも見てくださったり、聞いてくださったりしているんですけれども、はいはい、まあ、どういうふうな行動をこれから、取っていくべきなのかというところなんですが、
そうですね。まあ、そこの近さによるんですけどね。まあ、とにかく、まあ、自主的な退避はもうすでに始まってますけれども、30キロ、まあ、50キロ、アメリカ政府の言うとこの80キロ、まあ、そのあたりの人たちは、まあ、退避できる準備は、する。もしくは、特に子供たちとかですね。
はい、小さいお子さん。はい。
は、もう本当に自主的、自発的な退避をされた方が、まあ、いい段階だろうというふうに思いますね。
はい。
あとはまあ、北は仙台、南は、特に首都圏ですね。
はい。
首都圏が全面退避という事態は、まあ、避けたいですし、もうちょっと現実的ではないので、まあ、ちょっと事態の推移を見ながら、しかし、被爆をしないような備えをしておくということしか、まあ、ちょっと、まあ、言いようがないな、という感じですね。
被爆をしない備えというのも、なかなかまだ十分に本当に伝わっているのかどうかというところも心配なんですけれども、関東と関西ではおそらくかなりの温度差もあると思うんですが。
関西では、まあ、ほとんど多分、さすがに問題ないと思います
。そうですね。関東の皆さんはやはりそういった、ことにも敏感に反応されているわけですかね。
もう敏感というか、もう本当に、はい、今日あたりから羽田とか新幹線は、まあ、どんどん脱出方向に向かっていってますので、
はい、
あとはまあ、ちゃんと、まあもちろん脱出できる人はもう自主的に、まあ脱出とか疎開をしていただいたらいいと思うんですが、
はい、
あとはまあ、東京はいずれにしても即死レベルとか致死レベルにはならないので、
はい、
やっぱり屋内退避で東京はしのいでいけるというふうに、まあ私も思ってるので、
はい、
まあ、とにかく、事態が収まる、ことを、まあ、注視しながら、あとは、社会全体が、
はい、
混乱にならないような、まあ、協力をし合っていくというしかないですね。
はい。最後にですね、ちょっと先ほどの再臨会の話で非常に気になったので深刻な質問になるかもしれないんですけれども、再臨会しないような対応というのは今十分にできているのかどうかというところが非常に気にかかるんですが、これ飯田さんご覧になっていてどのように捉えておられますか？
全く不十分ですよね。
あ、そうですか。
はい、というか、防ぎようがないというか、
あ、
まあ、だから今、4号路のプール、3号路のプールに十分水が入らないと。はい、で、そのことによっ て、まあ、燃料が下に溶け落ちることで、
はい、
今その燃料を囲んでいる格子に、まあ、ホウ素という中性子を吸収する物質が入っているんですが、
はい、
まあ、それがないところに核燃料が下にだーっと渦高く積もって、あとはもう、神頼みというか、まあ、あの運任せの世界ですが、非常に運が悪いことに臨界になる質量が下に溜まり、その周辺を水が覆うような形で、臨界の条件が整ってしまうと臨界になってしまいます。それは、うん、同じく 1,2,3 号炉で、うん、もうすでに燃料が露出して溶けているところで、はい、下に燃料が溶け落ちて溜まったところでも起きうる状況なので、
はい、
それはもうあの人間のコントロールを離れた状況にありますから、どうなるかはもう全く、予測不可能という、
ね、
でコントロールもできてないということですね、
もう制御できていない状況にあるということですね。わかりました。あの私たち関西にいますけれども、あの関西の方でもやっぱりさっきのお話ありましたけれども、どうやって、避難されてきた方を受け入れるのかっていう体制づくりもこれからあのしっかりと、
ね、
考えていかないと。
ぜひお願い
します
。はい。
わかりました。お忙しいところありがとうございました。
はい、はい、どうも失礼します。
ICEP NPO 法人環境エネルギー政策研究所所長、そしてルンド大学の客員研究員の飯田哲成さんにお話を伺いました。今、聞いたところによりますと、やはり、再臨界を防ぐという、前にですね、もっと地下、今、原発自体にですね、1号機から3号機、に近寄れないような、その状況になっているので、まずは、その冷やすという段階、それから、今度1号機から3号機に本格的に、手当てをしなければならないという状況になっているということでした。で、もう、避難してくださいと、退避してくださいと言われている距離自体については、まあ、飯田さんの見解としても、足りていないと、もっと広範囲にわたって、退避をするような、そういう状況に来ているのではないかという話でした。しかし、それをしようと思いますと、先ほどの話にもありましたけれども、むやみやたらにその方たちが、行く当てもないのに出ていくわけにいきません。出て行きたいんだけれども、出て行けないという状況の方たちがあるということを考えますと、これは受け入れ体制を、それぞれ、作っていかなければならないということです。で、受け入れ体制を作るということは、まあ、もちろん行政機関でもですね、分担をして、どこの地域の方たちを、まあ、京都府であれば、福島県の方たちを受け入れようという体制づくりが進んでいるわけですけれども、果たしてそれだけで足りるかどうかもわかりません。ですから、まあ、私たち考えているのは、まあ、できるだけ民間でもですね、そういった受け入れ体制を整えていく必要があるのではないかというふうに考えています。それから、飯田さんのお話にありましたけれども、できるだけ防御するような、そういった措置を取ってくださいということでした。そこで私たち環境市民のウェブサイトでも、どのような、措置を取ったらいいかということをお伝えしているんですけれども、できるだけですね、雨が降ったら、まあ、濡れないようにということはしていただきたいということを言っています。まだ、関西の方では、さほど気にされているという方はいないかもしれませんけれども、もう中部、関東地域の方ではですね、雨に濡れないというようなことは、しっかり意識はされているかと思います。それからもしもですね、できるだけ外出は控える方がいいということでしたけれども、もし、外出をどうしてもしなければならないという場合にはですね、できるだけつるんとした、表面の、まあ、カッパ、雨具みたいなものをですね、着て、帰ってきた時には、もうそれを、払いのけるとか、あるいは、処分してしまうというようなことが必要かというふうに思います。もちろん、帽子もかぶって、防塵マスクも必要。どうしても出なければならない時は、その、濡れタオルなんかを利用されるということをお勧めしています。それから、他にもですね、若い方ほど、もうこの、先ほど話が出ました、要素、 131というものですね、これは甲状腺に集まりやすくなっていて、若い人ほど、その発症が、何か、吸収してしまった場合の発症が出やすいということですので、小さなお子さんを持たれているお母さん、あるいは妊娠中の方、それから、若い世代の方たちはできればですね、そういった危険があると思われる地域から、まあ、遠く離れていただくというようなことを、お願いしたいというふうに思います。それから、まあ、昨日、一昨日もそうでしたけれども、風に気をつけてくださいと、風向きに気をつけてくださいということでした。なかなかですね、動けないという状況の方もおられるかもしれませんので、もしもその風下に自分がいるというふうなことを確認されましたら、絶対に外には出ないでください。外に、出ない、そしてできるだけ、空気が入ってこないようにですね、換気をしたりせずに密封状態を作っていただくということが大事なのではないかというふうに思います。そして、ヨウ素の成分をたくさん含んでいる食品というのもあります。例えば、トロロ昆布であるとか、ワカメであるとか、イワシ、サバ、塩鮭、寒天などいろいろあるんですけれども、まあ、毎日、取っていただくということで、たくさん、体内に取り入れることができます。それから、まあ、買い占めなんかが今、関東では起こっていると、いろんな食品関係、物資の買い占めが起こっているということなんですけれども、そういうことは、絶対にしないようにしていただきたいと思います。もちろん、こういった情報をですね、冷静に、捉えていただいて、皆さんの判断で冷静な行動が必要です。中途半端な口コミというのが一番心配です。中途半端な口コミをしないように皆さんも気をつけていただきたいですし、確かな情報を選択して、皆さんで行動していただきたいというふうに思っています。命がやはり一番大事だと思います。ですので、予防原則で行動していただければということで、環境市民のウェブサイトでは皆さんに、注意をしていただきたい点、それからもしそのボランティア、考えておられる方たちに対してもですね、情報の発信を、してまいります。被災地の情報も逐次集めてですね、どのような、状況になっているのかというあたりもですね、情報発信していっておりますので、皆さん一度、ウェブサイトを確認していただければというふうに思います。繰り返し言いますけれども、私たちこのコミュニティ FM というのは限られた範囲での放送ということになっていますが、今、見たり聞いたりしてくださっているように、ユーストリームやインターネットを使って世界各国の方たちに呼びかけることができます。そして私たちが、心配している国の後手後手になっている対応、これをですね、もっと正確に早く、迅速に起こしてもらうように、声を高めていくことも、このコミュニティ FM を使ってできることだと思っています。私たちの声をですね、できるだけ大きく広げて発信していくことで、より正確な情報、迅速な対応が政府に取ってもらえるようなことにつながっていくというふうに信じていますので、どうか皆さんこの放送を聞かれた方は、そのように私たち、まあ、浜岡原発のことも含めてなんですけれども、一緒に行動を取っていただければというふうに考えています。日本国内ではこのような大事故にもかかわらず、まだ老朽化した原発が動いています。ドイツではその古い原発はもう停止、即時停止ということになっています。日本国内の古い原発を止めていくことも今必要なのではないかというふうに考えています。東日本大震災支援の特別番組、環境エネルギー政策研究所飯田哲成さんにお話を伺いました。NPO 法人環境市民下村静子がお届けしました。